おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
西南戦争を語っております。2月に始まりました戦闘でございますが、明治10年の9月、旅立つ時は3万人、帰ってきた時は372人の西郷軍となっておりまして、城山という丘ほどの小さな山の中にこの372人立てこもったわけであります。立てこもりを知りや否や、海軍、そして警視庁抜刀隊、警官、そして陳大兵が包囲した。372人を取り囲んだ政府軍の人数、会場も合わせて、なんと驚く中で皆さん、7万人。すっごいですね。
はい。
海軍ですよ、海軍。海軍は、錦江湾に入って城山に向かって砲撃を開始するんですよ。もう西郷軍の全滅はすでに決定しております。その城山にこもった西郷軍の一人一人は何を考えたか、それは死をどのように演出するか。しかし今振り返ってみても、この372人、その死に方においても見事であります。
はい、
素晴らしい人材がいっぱいいるんですね。こんなエピソードがあります。国部久助という、これ皆さん名前もご存知ないでしょうけども、この人は城山の最後の戦いで切腹して自死するんですけども、この人は宮崎で負傷してるんですね。
はい、
野戦病院で寝ていたんですが、西郷軍が城山へ移ったため、なんとお侍さんの娘が二人、宮崎脱出からついてきて、看護婦を務めてくれたわけですね。で、その、城山にこもった時に国分さんは、足手まといになるだけだから、自害しようと思って、軍資金といいますか、所持金で200円という、これ結構な大金なんですが、それを持ってたんですけども、それを、お嬢さん方、看護婦をしてくれたお侍さんの娘さん二人の枕元に置いて、城山にこもるわけですよね。そしたらあんた腹切る前にその二人の女性が追っかけてきたっていう。これから自殺しようとする国分に向かって、このようなお金をもらう言われはござりませんって言いながら、背を向けて去っていったっていう。そんで、国分さんもいい人だったんでしょうな。その戦場である城山まで追ってきたに女性に対して許してたもんせって言いながら、二人を見送った後、割腹自殺をしたと言いますから、こんな人がいたんですな、昔、本当に。
私だったら、とりあえずじゃあ、いただいておきましょう。
そうよ、もうすぐね、死んでお使いにもならないでしょうから。
もったいないみたいだね。
ねえ。これがね、はい、さて、西郷軍を取り囲む政府の最高の指導者は、これは親友であった大久保。でも、これはもう繰り返し言っておりますが、泣ける話ですよね。薩摩を代表する人物、大久保というのは、西郷の親友なんですね。同じ町内の青年同士で、大久保の家すっごく貧乏でして、時に夕食の飯がないと。膳が一つも並ばないという大久保家にあった。お父さん政治犯で苦労したらしいんです。
はい、
そしたら、大久保ん家のお母さんは、隣の瀬古殿の家に行ってこいって顎でしゃくると、大久保は兄弟を引き連れて、西郷家の居間に並ぶんですって。そしたら、頭数を見ただけで西郷ん家のお母さんが、十運人に膳を与えて、大久保は黙って家に帰ってきて寝ることができたという。兄弟同然ですね。その、兄であり弟でもある西郷を殺さざるを得ないという。からもう一人、政治の方の最高指導者が大久保なら、軍事では山形有朋なんです。
はい。
山形っていう人は桂小五郎が肺病で死んで、軍の最高幹部にのし上がるわけです。この人はまたかなり面白いんだ。
はい。
西郷にだけは頭が上がらない。これわずか10年前の維新の折。徴収者は金に転ぶのたたえ通り、財閥から金もらってんのよ。
はい。
山形有朋。
はい。
これが桂にバレてさ、桂から大目玉食らうわけ。徴収罰の中にも、山形殺せあいつとかっていう人もいて、その勢いを受けて、薩摩に何人か、山形殺すための暗殺団が結成されたみたい。 薩摩の暗殺団ってしつっこいのよ。
ええ、
本当にトイレの下に隠れてて、真下から刀で刺し殺すようなことができるようなしつこい執念深い。
はい、
うん。ところが、西郷がとある席で、山形さんは殺しちゃ何もはんって言った。
うん、
この一言で、暗殺者がファッと消えたって言うから、西郷ってのはすごかったんすな。
はい。
山形はそのことを一生の恩にして決して忘れることはなかった。
はい。
いよいよ西郷を取り囲んだ最後の城山の戦いの時に山形は非公式です、これ。手紙が残ってたから分かったんですが、指針を西郷隆盛に当ててるんですね。これが切のうございまして、これプライベートなんで、
はい、
西郷さんがその手紙を焼き捨てていたら残ってないんですが、西郷さんもらった手紙を洞窟の中できれいに整理して持っておったということで、歴史資料になったんですが、その山形の西郷に当てた手紙。ラブレターフロム城山。これはですね、来週、はい、そこからお送りしたいというふうに思います。この続きまた来週のまな板の上で。